練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成29年8月第205号、声の区議会だより第154号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご紹介してまいります。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープ表側です。1番、平成29年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議会 Q&A。4番、議決した議案。5番、結果の出た陳情。6番、議員表彰。7番、区議会議員名簿。8番、会派別議員数及び正副幹事長等名簿。9番、声明。10番、定例会の開催予定。11番、単身。12番、区議会の構成。13番、後書き。と、以上の順にご案内してまいります。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。カセットテープ版は並送方式になっています。お聞きになりましたら郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号、代表で、3993-1111 番までどうぞ。それではどうぞおしまいまでごゆっくりとお聞きください。はじめは平成29年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。議長、小林光、副議長、酒井妙子。平成29年第2回定例会は、6月9日から7月7日までの29日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、グランドデザイン構想、子ども子育て施策、高齢者施策の充実、空き家等対策の推進、シェアサイクル、社会実験の実施、などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として、区長から、練馬区空き家等及び不良居住建築物等の適正管理に関する条例、練馬区名誉区民選定の同意について、など46議案が提出されました。議員からは、北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議など2議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は4件を採択、2件を不採択としました。最終日の本会議では、田中秀勝議長、三永勤副議長の辞職に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に小林光議員、副議長に酒井妙子議員をそれぞれ選出しました。会議の開催状況は次の通りです。6月9日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。12日月曜日、13日火曜日、14日水曜日、本会議、一般質問。15日木曜日、常任委員会、5委員会。16日金曜日、特別委員会、4委員会。19日月曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。21日水曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、4委員会。 22日木曜日、議会運営委員会、本会議、選議。7月3日月曜日、議会運営委員会。4日火曜日、議会運営委員会。5日水曜日、議会運営委員会。7日金曜日、議会運営委員会。本会議、議決。常任委員会、5委員会。特別委員会、4委員会。以上です。平成29年第2回定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は6月12日、13日、14日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をお伝えしています。全文は定例会閉会後、おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所に視聴者1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、潤いのあるふるさと練馬のまちづくりを、練馬区議会自由民主党、小林貢の質問です。グランドデザインについて、暮らしのグランドデザインの対象分野は、
子ども、高齢者、福祉医療、産業、文化スポーツなどが対象分野です。
区政改革について、新たな委託民営化方針の検討状況は、
今後、具体的な条件整理などを施設ごとに検討します。
外郭団体の事業見直し予定は、
人的・財政的関与のあり方などを検討し、見直し方針を策定します。
新学習指導要領について、改定の背景と方向性の捉え方は、
これからの時代に求められる資質・能力を育む意図と捉えています。
それぞれの学校の道徳授業実施状況は、
平成28年度から先行実施しています。充実に努めます。
外国語教育の実施に向けた準備は、
研修会を実施します。教員を育成します。
特色ある学校づくりについて、メニュー拡大と校長の裁量拡大を図るべき、いかがか。
学校・地域連携事業活用で充実を支援します。裁量拡大は検討します。
地域医療について、東京都保健医療計画の検討状況は、
部会で練馬区の病床確保に向けた要望が紹介されました。東京都も病床配分のあり方などの検討を進めるとのことです。
坂の台運動場用地を活用した病院整備の今後のスケジュールは、
今年度末までに事業者を選定する予定です。平成33年度の開設を目指します。
骨髄移植ドナーについて、速やかな支援を、
今年度早い時期に開始できるよう準備を進めます。
緑施策について、緑の基本計画改定の基本的な考え方と取り組みは、
緑を区民と共に守り、増やし、未来へつなぐことを基本とし取り組みます。
公共施設での倒木の危険性の高い樹木数と植え替え対応は、
およそ100本です。地域のシンボルとなる樹木を選定し、速やかに更新します。
寄贈されたベニシダレザクラの苗木を植樹する場所と時期は、
本年11月頃、平成つつじ公園を予定しています。
ラグビーワールドカップ日本大会について、開催に向けた取り組みを、
イベント開催など関係団体と連携し検討を進めます。
区立小中学校体育館への空調機設置について、方向性を決める時期、所見は、
さらに検討を進めます。
2階以上に設置の体育館は、早急に改築を、
改築順位を早めるなど配慮します。
豊玉地域集会所開設について、開館へのスケジュールと施設利用範囲は、
8月1日から利用開始予定です。豊玉中村地域が中心です。
旧情報公開室について、早急に除却し、跡地整備を、
今後建物は除去し、当面はオープンスペースとします。
重層長屋について、建築規制などの見直しを、
東京都と特別区で検討中です。検討結果を踏まえ適切に対応します。
練馬区議会自由民主党小林光嗣の質問でした。次は待機児解消と高齢者・障害者に優しい街を、練馬区議会公明党斉藤静雄の質問です。区長の初心について、区長の区政改革に取り組む決意は。
区民がここに練馬区ありと胸を張れる自治体を作りたいです。
グランドデザイン構想について、都市は希望を抱けるものに、
夢のある街づくりを進める道しるべとなるよう取り組みます。
暮らしは潤いあるものに、
生活を支え潤いをもたらす分野について検討します。
区民参加と共同は分かりやすく、
表現方法について工夫を図ります。
待機児童対策について、待機児童ゼロの決意は。
700人以上の定員拡大などを実行します。抜本的対策を国に求めながら全力で取り組みます。
臨時職員の任用期間の見直しを、
任用終了後6ヶ月の範囲で更新を検討します。
小規模保育所などの卒園児童の対応は、
練馬子ども園の拡大などを図ります。
区立幼稚園のバス送迎体制は、
交通、市便で安全に送迎できる拠点を整備します。
改修改築は計画的に、
公共施設等総合管理計画に基づき実施します。
民間学童保育施設の誘致数は、
毎年度複数設置に取り組みます。
空き家の活用について、低所得者向け住宅などに空き家の利活用を、
国や東京都の動向を見て検討します。
居住支援協議会を設置し、関係団体などとの共同で推進すべき。
東京都の協議会に参加し情報交換しています。内容を踏まえ不動産関係団体などと検討中です。今後も連携した取り組みを進めます。
重層長屋について、重層長屋の安全のため東京都や関係機関との連携を、
東京都と特別区で検討中です。結果を踏まえ適切に対応します。
骨髄ドナー助成について、骨髄ドナー助成制度を早急に開始すべき。
今年度早い時期に開始できるよう準備を進めます。
障害者施策について、高齢化踏まえ障害者グループホームのさらなる増設を、
調査などの結果をさらなる整備に反映します。
障害の特性に合った施設整備を、
他の区の事例も参考に検討します。
児童発達支援事業所は親の就労に対応し、障害児の送迎と長時間の療育ができる体制に、
早期療育と長時間の療育を提供し保護者を支援します。送迎は検討を進めます。
食品ロス削減について、フードドライブ事業を推進すべき。なお、フードドライブとは、家庭で余った食品を学校や職場などに持ち寄り、地域の福祉団体やフードバンクなどに寄付する活動。
3R 推進月間行事で実施できるよう準備しています。なお、3R とは、リデュース、発生抑制、リユース、再使用、リサイクル、再生利用の略です。
リサイクルセンターなどに常設窓口の設置を、子ども食堂などへの食品寄付で、食品循環の仕組みを、
今年度の事業を検証し効果的な回収と活用を検討します。
国が策定した留意事項を周知徹底すべき。
各種行事などで啓発に努め、関係団体への協力依頼などを行います。
食品ロスの削減に向けたシンポジウム開催を、
今年度の開催を検討します。
練馬区議会公明党斉藤静雄の質問でした。続いて、石神公園駅周辺の街づくりを実現へ、練馬区議会自由民主党西山清隆の質問です。区長の基本姿勢について、予算編成で区民の声の集め方と予算への反映方法は、
多数の区民との生活実感に基づく率直な意見交換などの積み重ねが予算という形で結実しました。
反対ありきの方々との議論について思うことは、
具体的で建設的な議論をお願いしたいです。
石神公園駅周辺の街づくりについて、駅周辺で事業中の都市計画道路の進捗状況と未整備道路についての今後の進め方は、
補助232号線の駅前広場より東側は今年度末整備完了予定などです。富士街道までの区間は沿道の街づくりの進捗に合わせ事業化を図ります。
駅南口西地域の再開発事業の進め方は、
権利者などに事業の仕組みや意義、効果を丁寧に説明します。
町の将来像に関する練馬区の考えは、
町全体の回遊性が向上し、安全で賑わいのある環境が実現します。
農業振興について、西部グリーンマルシェの今後の開催時、地元商店の出店と商店街への広がりを要望、所見は、
西部鉄道と協議します。農業者や商店会とも力を合わせ取り組みます。
農業全体を発信する場として、マルシェの活用を提案、所見は、
観光農園などのパネル展示を活用し、都市農業の魅力を発信します。
カジュアルファームの開設、農業者へのサポートを、
補助制度を創設しました。東京都の補助制度も紹介します。
果物のジュースの加工場などの設置には、積極的に支援を、
支援のあり方を検討します。
知的障害者が作物を育て、収入を得、土に触れる取り組みを進めるべき、
企業実習奨励金などの活用を検討します。
区立小中学校の樹木について、老朽化、空洞化した樹木への対応の周知や、伐採した樹木の活用は、
それぞれの学校で、学校だよりや看板などで周知しています。学校の意向を踏まえた活用に努めます。
樹木伐採後の緑の更新と対応は、
状況に応じて植栽を進めます。
清掃リサイクル事業について、フードドライブ事業の取り組みは、
3R 推進月間行事で実施できるよう準備しています。
生ゴミ減量のため、料理レシピをホームページで紹介を、
写真を添えるなど、わかりやすく掲載します。
光が丘清掃工場の煙突解体時、現場見学会の設定を要望。
東京23区清掃一部事務組合に要望します。
練馬清掃工場の夏休みの小中学生親子見学会を増やすことを要望。
7月に小中学生の見学会を開催します。スケルトン清掃車の実演など内容も充実します。
地球温暖化対策について、家庭部門における省エネの進め方と課題は、
家電製品の保有台数増が排出量削減の課題です。省エネ機器導入への補助などで、区民の主体的取り組みを推進します。
今後、家庭の電気使用量の新たな見える化を進める予定は、
ヘムスなどの普及に合わせて区民に情報提供します。なお、ヘムスとは、ホームエネルギーマネージメントシステムの略です。家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムです。
練馬区議会自由民主党、西山清隆の質問でした。代わって、都市農業を守り、魅力ある文化都市練馬へ、練馬区議会公明党、臼井民夫の質問です。若者の施策参画について、若者の施策形成過程への参画促進を、
子供の意見を区政に反映する取り組みの充実を図り、行政への参加を進めます。若者の投票率向上に努めます。
文化芸術振興策について、文化プログラムへの考え方は、
練馬ならではの都市文化の実現を目指します。
練馬滝技能を継続し、国内外に情報発信を。
今年は70周年記念公演を実施します。国内外へ情報発信していきます。
アニメカーニバルのさらなる充実と工夫を。
回遊性の向上と体験型プログラムの充実などに努めます。
東映アニメーションと共同した街づくりを。
街の魅力が高まるよう連携を深めます。
区内の大学との共同連携で文化芸術振興を。
今後も連携を深め充実に努めます。
子ども、障害者、高齢者などが本物の文化芸術に触れる機会の推進を。
誰もが気軽に参加し楽しめるよう工夫します。
都市農業について、生産緑地法の改正に対する練馬区の考えは、
一歩前進と考えますが、さらなる改正が必要です。
生産緑地の対策を東京都国に強く要望を、
強く関係省庁に要望します。
生産緑地内に農家レストランなどを設置希望の農家に補助を、
国や東京都の動向を注視し検討します。
練馬区の都市農業の魅力を SNS などでさらに発信を。
動画作成、工作の様子や農業体験の映像をホームページで紹介します。
世界都市農業サミットの成功のため、東京都と連携を。
商平都市との調整や PR など、東京都と連携し取り組みを進めます。
障害者の安全対策について、視覚障害者の移動支援は通勤も対象に。
生活状況などに応じた適切な支援を検討します。
小学生ユニバーサルデザイン体験教室の拡充を。
保護者も参加可能なワークショップ型体験教室を開催します。
区民の盲導犬への理解を深め、使用者の環境整備を。
庁舎を盲導犬訓練の場に提供します。環境整備を進めます。
店舗などでの障害者への接客対応の啓発を。
相互理解のための小冊子の内容を工夫します。
高齢者などに安心お出かけマップの印刷サービスを。
区立施設で紙媒体のマップを提供するよう町内に周知します。
緑施策について。緑地率実態調査の本格的実施を。
追跡調査し、観測箇所追加を検討します。
地域の特性に応じた緑施策を。
緑の基本計画改定で検討します。
市民緑地の整備は民間活力を活かせ。
区民や事業者との共同の仕組みを検討します。
教育について、就学援助の入学開始年度前支給などは、生活が厳しい準要保護世帯も対象に。
課題を整理し検討します。
読書格差への支援を。
それぞれの学校での読書機会増を推進します。
中学校通学区域単位に防犯カメラ設置を。
東京都の動向を注視し検討します。
練馬区議会公明党、臼井民夫の質問でした。今度は、ジュニアビッグバンドの創設を。練馬区議会民進党無所属クラブ、浅沼俊之の質問です。区長の基本姿勢について。区長は、3年1ヶ月のこれまでの取り組みをどのように感じ、今後の課題に対し、どのような思いで取り組むのか。
区独自の政策と改革に取り組み、新しい区政の創造に手応えを感じています。区独立70周年を新たなスタートとし、さらに前に進みたいと考えます。
テロなどの脅威に対し、練馬区は生命、財産を守る上で、引き続き毅然とした態度で臨むことが必要だが、いかがか。
北朝鮮のミサイル発射には、練馬区として抗議しています。強い危機感を持ち、冷静かつ的確に対応します。
練馬区国民保護計画に内容が示された、テロや海外からの武力衝突に対する警察など関係機関と連携した訓練の実施を。
練馬警察署などのテロ対応訓練に区職員が参加しました。今後も関係機関と連携し、訓練のあり方を検討します。
防災対策について、想定外の地震対策のため、区民が住んでいる土地の特性を知り、家屋の状況を把握するよう啓発が重要。所見は、
東京都公表の地域危険度を防災の手引きに掲載し周知しています。
国の新たな揺れやすさマップ公開に合わせ、世田谷区のような独自サイトを作るべき。所見は、
内容を確認し、情報提供のあり方を検討します。
建築物の耐震対策は重要。耐震性に問題のある家屋数は把握しているか。
旧耐震基準の住宅は5万4000戸です。
耐震改修相談会の様子、これまでの改修率、今後の取り組みは。
昨年度5カ所で開催しました。全10戸数に対し、耐震化率は 85% です。無料簡易診断制度の紹介やアンケートを実施します。ニーズを踏まえ、耐震改修促進に努めます。
品川区は災害復旧特別会計を新設したが、練馬区は財政上どのような対策を考えているか。
地域防災計画に基づき、予算利用用や基金などの活用で対応します。計画的に基金を積み立てます。
子どもや青少年を対象とした文化芸術振興について、子どもや青少年に向けた文化芸術振興の取り組みと今後の展開は、
芸術鑑賞事業や参加型イベントの実施などです。企画の充実と自主的な活動の支援に努めます。
ジュニアビッグバンドの創設など、子どもや青少年が参加できる企画の充実を、所見は、
ジュニアビッグバンドは練習場所や楽器の確保などが課題です。まずは興味を持ち、楽しめる企画の充実を図ります。
自治体間の施策連携について、近隣区と連携して、共同で、サービスや事業を考えることが有効。考えと取り組みは、
必要に応じ他の区との施策連携や施設の相互利用を行っています。今後も区民サービス向上や 効率化につながるものは取り組みを検討します。
ふるさと納税について、財源の偏在是正に責任持ち対応するよう国に要望を。
引き続き地方の税源偏在の是正を強く主張していきます。
練馬区議会民進党無所属クラブ、浅沼俊之の質問でした。次は、豊洲移転やめ、築地再整備を都に求めよ。日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問です。築地市場の豊洲移転について、区民の食の安全安心を守るため、860億円を使って対策をしても、汚染をなくせない豊洲への移転は中止し、築地での再整備を東京都に求めよ。
都政の大きな課題であり、練馬区は意見する立場にはありません。
保育所待機児解消について、待機児対策に逆行する委託化やめ、区立直営園を増やせ。
先頭を切って保育サービスの充実を実現してきたのは民間の保育所です。今後、おおむね10年で20円の委託を実施します。直営園増設の考えはありません。
待機児数は48人ではなく、保育所などに入れなかった830人とすべき。
国の基準に基づき算出したものであり、指摘は当たりません。
整備目標を抜本的に引き上げよ。
待機児童の発生要因は、地域による受給のミスマッチです。
就学前まで一貫した保育所こそ必要である。方針転換せよ。
様々な保育ニーズに応えるためには、総合的な対策が必要です。保育所整備だけでは解決できません。
国民健康保険について、練馬区の責任は、区民負担の公平性確保としているが、どのような基準で公平性を確保しているのか。
国庫加入の区民と、それ以外の区民との公平性確保が練馬区の責務です。
生活費、非課税と、応納負担の原則に公平性が優先するのか。
最低限の生活の保障などの原則と対立するものではありません。
国庫広域化後も、さらなる一般財源繰り入れで負担軽減を。
一般会計からの繰り入れについて、東京都は証券者の負担が急増しないよう検討しています。
徴収強化でなく、徴収緩和措置を積極的に活用せよ。
差し押さえなどは必要な措置であり、適切に実施しています。保険料などの減額免除制度は、国庫のしおりなどで広く周知しています。
国庫財政が厳しい原因は、国庫負担の引き下げ、区民に実態を知らせ、共に声を上げていくべき。
ホームページなどで周知しています。特別区長会を通じ要望しています。
就学援助の拡充について、準要保護世帯は、支給額などで要保護世帯と大きな差をつけられている。入学準備金の引き上げや入学前支給などは、他の自治体も実施している。練馬区も実施すべき。
支給額引き上げなどは考えていません。入学準備金の入学年度開始前支給は、課題を整理しながら改善に向け検討します。
大型道路整備による財政への影響について、公共施設等総合管理計画では、都市計画道路の整備費は、実態よりもはるかに安く示されており、実際には2000億円を超える予算が使われる。不要不急の道路整備は見直せ。
都市計画道路は東京都と練馬区が役割に応じ整備するものです。練馬区の経費は計画で示した通り、およそ500億円と推計されます。道路整備経費が財政を圧迫している実態はなく、計画を見直す考えはありません。
日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。続いて、同時選挙で投票率の低下防止と経費削減を、練馬区議会自由民主党、田中義行の質問です。選挙啓発について、主権者教育の現状は、
小中学校などで選挙体験教室などを実施しました。およそ2500人が参加しました。
選挙管理委員会と教育委員会のさらなる連携を、
引き続き教育機関などと連携して取り組みます。
住民票を移していない大学生などに対する対策は、
区内3大学に依頼し、案内チラシを配布しています。
投票のしやすさ、利便性は重要。投票区の見直しを、
利便性に配慮した投票区の設定に努めます。
区長の任期に合わせて、区議会を自主解散し、区長選、区議選の同時実施により、投票率の低下を防ぎ、選挙費用およそ2億円の削減を、
経費削減効果はありますが、 投票率への影響は定かではありません。
西武新宿線連続立体交差事業と沿線まちづくりについて、上石神井駅周辺の南北道路整備の取り組み状況は、
外観の2の用地測量完了に向け取り組みます。
駅前交通広場は早期整備が必要。商店街への歩行者の動線や通学路の動線などに配慮し検討を。
交通管理者などと協議し、整備計画の策定を進めます。
隣接区市との連携は、
情報交換を行いつつ、早期事業化に向けた働きかけを強めます。
東京芸術大学石神井寮跡地の公園整備、石神井川河川改修事業など、西武新宿線沿線エリアのポテンシャルを最大限引き出せるように、積極的な取り組みを。
様々な事業と調整を図り、地域の発展に資するよう取り組みます。
都市農業について、農地保全などのため、生産緑地の貸借制度や相続税などの改正は不可欠。対応についての考えは、
さらなる農地制度や税制度改正が必要です。さらに強く関係省庁に要望します。
農地買取のため、財源確保の方策の検討を、
国に支援策を強く要請します。東京都の買取制度活用も視野に入れます。
入札契約制度について、担い手三法改正に対する練馬区の対策は、なお、担い手三法とは、建設工事の品質確保と担い手確保を目的として改正された三法、公共工事品質確保促進法、建設業法、公共工事入札契約適正化法のこと。
公共工事設計労務単価改定への迅速な対応などを実施しました。
練馬区の工事案件の平均落札率は
92.6% です。
入札契約制度の改善に向けた検討は、
発注基準の見直しや総合評価方式入札の一層の拡充などを図ります。なお、総合評価方式入札とは、価格や地域貢献度などを総合的に評価して、落札事業者を決定する入札方式です。
保育所待機児童対策について、今年4月の待機児童数に対する練馬区の認識は、
地域的な需給のミスマッチによるものです。根本は供給が新たな需要を掘り起こしたものと考えます。
区立幼稚園活用の3歳児1年保育と私立幼稚園との共存は、
私立幼稚園の次年度の入園決定後に募集しています。影響はほとんどないと考えます。
区立美術館について、美術館改修の検討状況は、
展示室の拡大は、既存建物前提では限界があると判断しました。館長交代を機に再検討します。
美術館長の選任状況は、
文化振興協会とも連携し、候補者を選定しています。
練馬区議会自由民主党、田中義行の質問でした。代わって、アニメ産業を活かし、練馬ならではの観光、練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問です。災害対策について、平時より自衛隊と連携し、災害対応できる関係づくりを、
首都直下地震に備え、訓練を重ね、連携を強化します。
防災機能を持った公園を増やされたい。
地域の自主的運用管理の意向を見て検討します。
かまどベンチを活用した炊き出し訓練の推進を、
訓練内容の周知や資材提供などの支援を行います。
災害廃棄物の分別方法や仮置き場など早期に検討を、
今年度、練馬区災害廃棄物処理計画の策定にあたり検討します。
観光施策について、観光スポットとなる場所へ、練馬区の無料 Wi-Fi 設置を、
大泉学園駅北口など4カ所で、今年10月から運用を開始し、段階的に拡大します。
練馬区観光情報サイトの多言語化対応を、
検討を進めます。
PR 冊子、アニメ一番の街練馬区の配布場所の拡大、ウェブ版の作成を、
都庁などの区外観光スポットで配布します。さらに効果的な情報発信を検討します。
新たに練馬観光大使を設置し任命を、
他の自治体の実績などを調査研究します。
健康寿命の延伸の取り組みについて、健康管理アプリを活用し、未病改善情報の発信を、
疾病予防や体調不良への対応などの情報を発信します。
厚生労働省推進のプラス10の周知を。なお、プラス10とは、今より1日10分多く活動すること。
練馬区健康手帳で分かりやすく紹介しています。健康管理アプリなども活用します。
心のスキルアップトレーニングを活用し、講習会などの開催を。
昨年、講演会を開催し、大変好評でした。本年も開催します。
日本健康マスター検定受講料の助成を。
効果を十分検討する必要があります。
成年貢献制度について、今後の利用促進への取り組みは、
国などの動向を踏まえ、運用などを検討し実施します。
社会貢献型貢献人の利用条件の緩和を要望。
貢献人に過度の負担が生じないよう配慮しています。
制度のさらなる周知、啓発を。
今年度、講演会を実施しました。職員研修にも力を入れます。
利用促進を図るため、成年貢献人をつける場合の一部助成を。
今後、対象拡大を検討します。
社会貢献型貢献人の養成人数を増やされたい。
研修受講などの負担軽減のため、支援のあり方などを検討します。
学校の安全安心対策について、通学路危険箇所に比較的に注意喚起をする路面表示を、
警察と協議が整い次第対応します。
区有地などの公有地を活用し、歩道整備などの実施を、
区立施設の改修時期などを捉え検討します。
小学校の学童養護員の増員を、
学校と協議し状況に応じ増員を図ります。
防火シャッターの率先した改善で事故を未然に防ぐ取り組みを、
昨年度から順次改修しています。早急に進めます。年2回点検で安全対策に万全を期します。
前倒しで学校トイレの様式化を、
今年度1系統は全区立小中学校で完了します。二系統目以降についても取り組みます。
練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問でした。今度は、保育所待機児童の早期解消を、練馬区議会民進党無所属クラブ、倉田玲香の質問です。待機児童対策について、28年度には、待機児童ゼロ作戦として、1000人の定員拡大をしながらも、48人の待機児童が発生、所見は、
地域的な需給のミスマッチによるもので、供給が新たな需要を掘り起こしました。
今後の少子化を見据え、保育所の整備、定員拡大に対し、長期的な視点が重要、所見は、
幼稚園や既存の保育施設などの活用など、工夫して対応しました。今後も柔軟かつ積極的に対応します。
3歳児1年保育導入の趣旨と、送迎用の一時滞在ステーションの設置場所についての考えは、
2歳児までの施設増に伴い、3歳児の受け入れ体制充実が急務です。交通支便で安全な場所に整備します。
法改正による育児休業期間延長に伴い、0歳児枠の希望減が想定される。現時点の考えは、
需要減となるかは予断を許しません。適切に対処します。
さらなる保育士確保策は、
東京都の補助制度などを活用し、処遇改善を図ります。潜在保育士など対象の面接会なども増やします。
保育の質低下や事故の防止のため、私立認可保育所の巡回指導強化を、
国の補助制度活用を含め、さらなる充実を検討します。
災害時の練馬区の対応について、過去の災害の教訓から、車中泊などの避難者についても、計画で明確にすべき、所見は、
熊本地震を踏まえた対応については、本年度の地域防災計画修正の中で検討します。
消防団について、消防団員確保の手立ては、
成人の日の集いなどのイベントにおいても、東京消防庁と連携し、加入促進に努めます。
東京都に消防団全分団への下半ポンプ積載車の早期配備を求められたい。所見は、
今年度は2カ所に整備予定です。引き続き東京消防庁に要請します。
介護について、介護度の維持・改善による財政的インセンティブ付与制度活用で、さらなる介護予防事業の発展を、
国の評価指標などを踏まえ、区民や事業者と連携した充実策を検討し、財源確保につなげます。
外国人技能実習制度施行を受け、練馬介護人材育成研修センターが、事業者の実習生受け入れをサポートする体制の構築を、
外国人向け研修の実施を検討します。今後も研修センターと連携し支援します。
緑の保全と管理について、23区で1位の緑肥率であるが、緑は減少している。緑の実態調査結果を受け、新たな緑の基本計画について所見は。
計画改定にあたっては、豊かな緑を区民と共に守り、さらに増やし、未来へつなぐことを基本に取り組みます。
桜の木に特化した区民共同の仕組みの構築や啓発も必要。今後の対策についての所見は。
桜など地域のシンボルとなる樹木を区民と共に守り育てる方策を検討します。
練馬区議会民進党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。